平成、21年、本日は、11月の15日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいと思います。使徒の働き、9章、26節。サウルはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた、ということですね。で、サウルは、一生懸命神様の働きに就こうと思ってですね、決起盛んなんですけども、あまりにもその彼の過去が悪くてですね、誰も信じてくれない。キリストの弟子のサウルですと、お前この間まで迫害してたじゃないかってことで、誰も信じてくれないですね。だから、パウロもこれはちょっと、同情せざるを得ない面があります。そして彼は本当に前も言いましたけど、マイナスのスタートだったんですね。ゼロ、普通はゼロからなんですけど、彼の場合、マイナス100か200からかなり大きいマイナスでしたよね。で、誰も信じてくれないんですね。だから、彼が本当に、すごい人だと思うんです。で、現実に彼の手紙がほとんど、新約聖書ってほとんど彼の手紙で占められてるわけですよね。ロマ書もコリントもそうですよね。ガラテアもエペソもみんなそうですよね。テモテもテサロニケもみんなそうなんですよ。だから、神が大いに用いてるんです。で、彼は、で、そうですよね。学問的に言えばね、パリサイ人のね、あれは何ですか、ガマリエルですか、なんだか忘れちゃいましたけど、ガブリエルじゃなくてガマリエルですよね。ガマリエルの門下ですよね。だから、エリートですよね。で、どっからも、非のない人だったんですね。で、普通に持ち上げたら順調でですね、何の経歴も、汚点のない人なんですけど、初めからつまずいてしまいました。これ、神様の配慮だというふうに私は思います。のこと言うとパウロが怒られちゃうんですけど、多分彼はこういうマイナスがなかったら、高ぶるなって言っても高ぶっちゃうだろうと思うんですね。で、啓示もすごいですね。祈りという啓示という働きという賜物って火の打ちどころないんですね。で、初めから高ぶるだと思ったんで、神様マイナスの半でつけて、生かしたんですね。で、他の人とやっとトントンぐらいなかもしれませんね。これは、私はこの箇所を読んで、やっぱり、自分とパウロとはとても比べようがないんですけども、でも、なんか神様の導きってよくわからない気がします。だから皆さんも、どっかで反対だなっていうところあるかもしれませんけども、人と比べてなんでこうなのかなって思うことあるかもしれません。私もいくつかあります。人に言えないんだけど、なんでこうなっちゃったんだろうとかね。でも、神様はやっぱ配慮される方ですので、どうぞこのことを、信じてください。必要があって、パウロにはこういう初めからマイナスの判例がつきました。で、彼は高ぶれないんですね。で、周りの人ってですね、パウロのすごい賜物とかそういうことはあんまりよくわかんなくてもですね、こういうマイナスのことってよく覚えてんだろうと思うんですね。だからね、サウロ、迫害した人ですね、とか、ずっと覚えてたんですね。だから彼も、ね、ずっと結構勉強してるわけですね。パウロの手紙の、パウロの手紙読むとですね、端々にそういうことが出てくるんですね。私は大人たちに比べて決して劣るものではないって誰も推薦してくれないのか、かわいそうだなっていう感じがするんですけどね。でも、やっぱり、それは神様は意味があって彼に必要なこととして、与えてくれたんじゃないかと思います。だから、不本意なこととか皆さんあるでしょうけども、パウロでさえこうですので、神様は無意味に皆さんにそういう環境とか状況を与えられない生き方だっていうことをですね、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。で、27節、ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。で、それからサウルはエルサレムで弟子たちと共にいて、自由に出入りし、主の皆によって大胆に語った。で、ここでサウルを受け入れられたわけですね。で、29節、そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼はサウロを殺そうと狙っていたということですね。 で、主を信じ、そして正しくキリストを知ることになった後、サウロは何をしたかっていうとですね、29節に書いてあるように、ユダヤ人たちと語ったり論じたりしたっていうことですね。で、こういう、こういう、働きを、パウロは、まあ、サウロは、神に示され、事柄を成していきました。で、これは、サウロにとって大事なことだったんです。そして、この結果、良くないことが起こりました。彼らサウロを殺そうと狙っていたっていうことですね。で、こんなことばっかりなんですね、サウロの場合。前の方もそうですよね。前の24節見てもね、23節見ても、多くの日数が経ったのちユダヤ人たちはサウロを殺す相談をした。っていうことで、殺してしまおうとか、物騒なことばっかりなんですね。で、こういうことが起きてきたときに、我々はどうするかって、皆さんが常識があったらどうしますか？自分の言葉がちょっときつすぎたのかもしれない。ちょっと若干穏やかに修正しようとか、普通思いますよね。でも、サウルはそういう気配ってないんですね。ずっとそのままずっと突っ込んでってる感じなんですね。だから、我々は何を言いたいかっていうと、常識とか、この世の方法とかではなくてですね、しかし聖書のパターンに従っていくことに祝福があるということを覚えてください。で、これはサウロだけじゃないです。過激なのは。イエス様自身が、まあ、過激派ですよ。悪く言えばですね。律法者パリサイ人としょっちゅう言い争いしてるわけですね。で、イエス様はひどいこと言ってですね。蛇を守しますよとか、すごくと言ってるんですね。ゲンなのこれよとか言って、これ怒っちゃうだろうなと思うんだけど、やっぱり怒っちゃったわけですね。で、で、そういうのを見て、皆さんはどういうふうに思いますか？あれ、ちょっとイエス様ってやりすぎじゃないかって、パウロもちょっと配慮が、資料がないんじゃないか。私らもうちょっと穏やかに行くんだけどなって、もう私らもうちょっとうまくいくとか思うかもしれないんですけども、私も昔そう思ってました。ちょっとこれって怒る方も怒る方だけど、言う方もちょっと、もうちょっと考えた方がいいんじゃないかなと。昔思ってました。最近分かってきました。やっぱりちゃんと聖書の方法に従わなきゃいけないと思うようになってきました。で、これは旧約で言うならば剣の戦いなんです。突然違うこと言うようですけども、旧約聖書の中でダビデにしてもですね、ダビデの三勇士にしても剣を持って戦ったんです。で、これは例えです。で、剣が彼らが戦わなければ、イスラエルの国も領土も拡張することができなかったし、また、神の国も広がることはなかったんですね。で、同じように、今の時代の剣っていうのは、御霊の剣、すなわち神の言葉って書いてますが、御言葉とか距離に関しての、戦いがこれは剣なんですね。で、ダビデの時代も、剣を信んで戦っていかないって言う人は言われないですね。ただの臆病者だってで、ひどいこと言われちゃったりですね。ダメなんですね。ちゃんと、ダビデみたいにね、ゴリアテなんか倒しちゃう人がみんなこう褒め添やされたように、パウロといい、またペトロといい、ヨハネといい、またステパノもそうですけども、ステパノもそうなんです。御霊によって語っててですね、論破したと。これは、旧約で言うと、勇士なんですね。このことをどうぞ覚えてください。そして、一つしなきゃいけないことは、剣は戦いなんで、剣を持って、御言葉のことに関して戦う以上ですね、命を取ったり取られたりのことなんで、しょうがないんです。敵が来るのは。敵が命を取るとか何とか言ってくるのはしょうがないです。お互い、永遠の命にかかってることなんですからね。だから、逆に引いてっちゃったり、剣を持っていかないっていう人が、まずいんですね。私は最近いっぱい分かってきました。違うんだって、人間の常識と神様の常識は違うというふうに分かってきました。だから、主が明らかにサウロに語るように言ったんですね。だから彼は剣を持って戦ったんです。またペトロに関してもね、幻とか、見つかりが現れてね、御言葉を語るな、臆すなって言ったとき、これは剣を持って戦えということであります。その時は引いてはいけないんですね。どうぞこのパターンを覚えてください。で、何を言ってるかっていうと、レムナントがやろうとしてることも、まさに剣の戦いなんですね。で、もうちょっと、穏やかな教理とか本はあるんですけども、親の方を、出してる教理とかセミナーって、みんなこれ剣の明らかに戦いです。なぜなら、命の言葉は怒るでしょうね。だって、レフトビハインドと全然違うこと言って、聖書の暗号なんか書いてますよ。レフトビハインド。偽りだって書いてありますからね。これ、命の言葉書で宣伝しようとしても、それは確かに断るのは無理ない。 クリスチャン新聞がいろいろ1週間ほど考えてですね、やっぱりお断りしますってメールで返事が来たんですけど、無理のないことだなというふうに思います。だけどそのような次の戦いである以上ですね、ただ我々の戦いっていうのは一つは引いてはいけないということであります。で、旧約のダビデの人もまた剣を持って戦うとき民が命が助けられているんですよ。我々も正しくまあいろんな本をこれから出す予定ですけどね、煙抜けるアメリカとかですね、神田前経験者の間違いとか、キムから間違いとか、第三、セルの第三の目は悪霊だとか、いろいろ本出すつもりですけど、これによって、命を救われる人は出てくる予定です。ので、そうなんですね。旧約の時代もそうですね。剣の戦いで勝つときですね。ので、これは引いてはいけないというふうに思います。で、これは命じゃないの。で、剣の戦いって命に直結するんです。負ければ命を失っちゃうけど、勝てばね、民の命が救われるって、そういうことですね。こういうパターンを覚えててください。そして、サウルのやってることとか、イエス様がされたことは、まさに、この戦いであって、まさに聖書を語っていることなんですね。神様が語っていることなんです。だから、ぜひ、人間的な考えに立ってですね、確かに我々は、クリスチャンだから穏やかであって、また平和を求めるものでありますけども、しかし、主が次の戦いに関して語られたときは、やっていかなきゃいけないということですね。だから、セミナー、黙食セミナーもある意味では、戦いだというふうに思います。でも、幸いね、今回の黙食セミナーも最初は一人しか応募してこないから、もうそろそろやめていくかなと思わないでもなかったんですけど、引かずに行ってたら、だんだん増えてきまして、非常に感謝であります。でもこれで結構リピートする人多いんですね。でだんだんだんだん勝ち取られちゃってる人たちがいるからって感じで、まだレムラントに来るというまでにならないけども、なんとなく引かれちゃってる人たちがいる感じなんですね。でこれは我々がずっと引かずにね続けてきたことは大きなポイントがあるかなと思います。ぜひセミナーとか本とかですね、まあ、雑誌も出していこうと思うんですけど、みんなこれは次の戦いの一環で、まさにイエス様がされたりサウルとかですね、パウロ、またペトロがやってきたことの流れの中にあるということはですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そして、で、ニリ・ケセスは彼らはサウロを殺そうと狙っていたって、だから残念なことですけどですね、郷里の戦いが、やっぱり命取る取らないということにこの時はなってるんですね。こういうことは覚えててください。残念なのが今は現時点ではここまで日本の刑事局がなっておりません。だけど近未来でこのことは起きるだろうと思います。なぜなら聖書が明らかに言ってますね。あなたたちを殺す者は自分は神に仕えている時が来る、また兄弟を訴えて死に至らせると書いてあるんですね。これはしょうがない。だからでもポイントは惑わされてはいけません。我々はこの地上で肉体命とかですね、それも大事なんですけども、肉体命はどのように長く生きてもですね、100歳か120歳かぐらいですよね。でも、永遠の命の方をポイントのはずですんでですね、惑わされずにですね、ぜひそっちに目やと思ってですね、行っていきたいかなというふうに思います。で、30節、兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに、連れて下り、タレスへ送り出した。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地に渡り、築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。ということですね。で、教会は増えていったんですね。そして、で、ここで、繰り返して言いますけども、2種類の霊に関して明らかに語られていることは覚えててください。この、使徒行伝の時の働きっていうのは、2種類の霊であります。聖霊によって教会は築き上げられ信者が増えていった。これは聖霊に関してはその面があります。だけど、もう一つの例があるんですね。それはユダヤ人たちに働いている例なんですね。で、これは明らかに聖霊に対抗する例なんです。書いてありません、聖書は。でもそうとしか思えないじゃないですか。ユダヤ人たちは何かっていうと、サウルを殺そうとか、ペテロを殺そうとか、イエスを殺そう。同じ例が働いてるんですね。イエスを十字架につけた霊、また、サウルをずっとつけられて、で、サウルを殺すっていうのはある意味ではポイントがあります。なぜなら彼は後にパウロになってですね、大伝道者になってですね、 キリスト教が中心になっていくわけですから、だから的確にこう例が働いてるんですね。だけどそういうこの2種類の例が働いてるってことは正しく捉えてください。そしてこれは繰り返していますけれども、世の終わりである今の時代もそうなんです。我々が正しく聖霊に従って歩むときに、残念なことですけど他の例が反発してくるっていうことあるんです。で、どうぞ覚えてください。我々自身が変な例を惑わされちゃうとちょっとそれはまずいんですけども、どうしてもこういう霊的反発って出てくるっていうことはぜひ一面覚えておいてください。そしてそれとともに、聖霊、教会が築き上げられるのは、聖霊によって励まされて、信者の数が増えていったって、こういうポイントはどうぞ覚えてください。逆に聖霊に逆らってたり、聖霊と違うことをずっと一生懸命やってると、信者の数も増えないし、また、教会も築き上げられないで崩壊しちゃったりします。で、私はそのように偉そうに言ってますけども、私もずっとなんか間違えたことをやってたような気がするんですね。それ前も言いましたけどですね。私は
自分と教会どのぐらい年数経ってるかっていうの、10年ほど経ってるんですね。
10年ほど前、私とか家内が行ってた進学校を追い出されてですね、家族で行くところなくなっちゃって、もう多分他の教会行ってもやっぱり追い出されるだけだからしょうがないと思って、私がその頃住んでた清瀬で、始めたんですね。で、近くに田舎の市民センターがあって、そこに家族で行って礼拝してですね、ほとんど家族だけだったんですね。他に来る予定もないし、実際来なかったんですね。ずーっと長いだった。でも、やっぱりさすがに思いました、私も。教会開いてたから、やっぱり人が来るようにしなきゃいけないかなと思ったんですね。で、いろいろ考えました。私もクリスチャン生活長いですからね。昔、多少のことは知ってます。トラクトとかですね。個人でも多少はやったことあるんです。だから普通のこうなんかクリスチャンの常識にのっとってですね、自分の住んで団地の前にチラシ配ればいいんじゃないかとかですね、思ってました。でその後縁があって府中に引っ越してきたんですね。府中に引っ越してもあんまり頭の硬いのが変わらないですね。固定観念ずっと持ってたんですね。やっぱり何しろ伝道だよなと思ってですね、一生懸命やったんです。何度も言いますけど府中の駅前のあそこの辺りにですね、でっかいスピーカーを持っててやったんですね。であとトラクトも配りました。でもなんか違うような気がしたんですけどね。で分かりました。分かってきたのはほんの去年か今年ぐらい分かってきましたね。聖霊は明らかに10年ぐらいほど前から語ってたんですけどね、本来のお前の飯があるよっていうことを明らかに聖霊は語っておられたんですね。で、レムラントの飯をまずやんなきゃいけないんじゃないかっていうのを語っておられたんですね。なんかそんな声聞こえるような気がしたんですけども、私はずっと抵抗したんですね。っていうのは、私は自慢じゃないんですけどですね、あんまり人前で喋るの好きじゃないんですね。で、もしかすると神様はそのセミナーとか言ってるのかもしれないけど、そういうの嫌だ。だから細々とずっとホームページに文章を書いてきて、これで勘弁してもらえないでしょうかって言ってきたんですけどね、ダメだってとこ言ってるような気がしたんですね。でちょっと抵抗したんですけどね、でも去年ぐらいちょっと妥協してですねやるようになりました。で、実はちょっと多少ね、人が来られたりとか、なんか少しセミナーも人が来られたりしました。で、全然違います。前やりましたね、一緒にグリーンプラザ、礼拝してグリーンプラザ、いつだか、キリスト教のビデオ会って開いたんですね。開いたんですけどね、一生懸命宣伝して看板も作ったんですけどね、一人だけ来ましたからね、グリーンプラザに看板貼ってもらってね、主婦の方がちょっと、1時間ぐらい来たんですけどね、で、そそくさして帰ってきたんですね。えらい手間かけたんで、一生懸命ポスター貼ってますね。府中に10枚から20枚ぐらいのポスターあったりですね、看板も一生懸命グリーンプラザにお願いしてですね、作ったんですけどね、結果はちょっと1時間ほどその主婦の人が来て、で去っていって、その後は誰もいないという感じなんで、その時さすがに考えました。ちょっとこれなんか違うんだろうなと思って、やっぱり確かに違っておりました。で、何を言いたいのかっていうと、聖霊によって励まされて前進し続けた。聖霊がダメだってストップかけてるときは前進しないし人も増えないって当たり前のことですけどね。だから、かたくなになってはいけない。教会としてちょっとあれでありました。 でも、やるべきことから、まあ、やっぱりそうかなって、セミナー、やっぱり、セミナー開いたりして、人様の前であんまり偉そうなことを言うのもちょっとね、あんまり気が済まないんだけど、しょうがないかなと言って、開いたんですね。そしたらちょっと話が変わってきました。若干ね、セミナーも来られたり、また、礼拝の人も家族しかいなかったんですけど、家族だけではなくなってきたりしました。だから、何を言いたいのかっていうとですね、この、教会が立て上げられたり、信者が増える中で、明らかに聖霊の働きがあるんですね。だから聖霊逆らっていったら、お互いに言い合っててですね、聖霊と押し問答したり、押しくらまんじゅうしたりするとね、ろくなことはありません。ちゃんと聞き従っていかないとろくなことないし、もっと、ではないですね。だから、意地でも、私は思いました。イエス様は意地でもこのレムなんて人を増やさない。違った方向やってる間は意地でも増やさない。そんな風な、こう、語りかけを受けたんですね。ちゃんと向いてきたら少しは人が増える。そういうことでした。だから、長い間抵抗したんですけども、悔やめてですね、頭の中で、こういう考えだったんですね。ホームページとかで、本来の飯のことあるけれども、礼拝とか人を増やすのはやっぱり自分が今までいろいろ伝道とか聞いてきたから、そういうパターンでやってからいけないかなと思ってたんですけどね。それは自分の考えはすぎませんでした。ちゃんと聖霊のことを聞き従っていかないと、結局は教会もね、クリスチャンの内面もですね、どうでもないことになってしまう。遅ればせながらちょっと、なんかですね。だからぜひ、これは失敗の話ですけども、ぜひこれは個人に関してもそうだと思います。皆さんに対して、主がずーっとこう片手でなんか抵抗して、ぐーっと抵抗してることってないですかね。私の場合はそれはあったりばかりですけども、ろくなことになりませんので、抵抗せずにですね、やっぱり主の言われた方向に従っていかれるのがよろしいかなというふうに思います。そしてですね、三十節。さて、ペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年の間も床についていたアイニアという人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼にこう言った。アイニア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち会いなさい。そして自分の床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサルに住む人々は皆アイニアを見て主に立ち返った。ところですね。まあ、ペテロから通して、すごい技が現れたということですね。だからまあ、で、36節、ヨッパに旅った。ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い、カモシカって意味が書いてますけどね。優雅だと施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体をなって屋上の間に置いたということですね。だから36節でちょっと見たいのは、女の弟子がいたっていうことですね。で、まあ、ペトロはヨハネたちは男の弟子ですけども、男だけが弟子になるわけではありません。女の弟子の歩みっていうのもあるんですね。ぜひ、このことは覚えておいていただきたいと思います。で、弟子の歩みにポイントがあるというふうに、レムナント教会で示されておりますけども、まあ、男でも女でもですね、弟子の歩みをしていく中で、主の技を見ていきます。どうぞ、このことを、理解していっていただきたいというふうに思います。で、この世の中では、残念なことですけどね、まあ、男女の違いということで、若干、男女で違いがあります。で、女の人はどう思いますかね。女に生まれて不幸だったとか、なんか、全然、男の人と公平じゃないって思うかもしれませんけどですね。ただ、クリスチャンになって、信仰になって、ぜひ理解しておいていただきたいとか、聖書が明らかに語っていることは、男とか女の違いとかですね、または人種の違いですよね。日本人とかですね、違い。人種ではね、アメリカなんかは生まれたらね、黒人に生まれたためにマイノリティだから、全然自分は、上のクラスに行けないが、ああ、こんなに色が白く生まれればよかったねとかね。結構人間のいろんな生まれつきのものって結構人に影響を及ぼすんですね。ただこれは聖書から見た限り、永遠のものではないということをぜひ覚えておいてください。男を女に生まれたかって言ったって、明らかに聖書を語ってますね。これは後の世では男女の区別ないんですね。みんな見つかりのようになって結婚しないとか、結婚しないで男も女も差別ないんですね。だから、これは一時的なこの世における区分に過ぎないんですね。で、ただ残るものは皆さんが弟子として歩んだ で、それによって、霊的な恵みを得たとかですね、主の前に、働きを残したって、これは永遠に残ります。だから、ぜひ、女性に関連しては、まあ、この世においては若干、男性よりも、なんか、損と思うかもしれませんけど、思わない人もいるかもしれませんけども、ただ、それは、どこまで行っても、この世にのことに過ぎない、ことを覚えてください。で、逆に、聖書の中では、後なるものは先に、先なるものは後にと書いてありますんで、人間的なものを頼みとしているときに、ひっくり返されてします。だから、男性の人もですね、今、日本なんか、まあ、一応、男が優先している社会かもしれませんけど、それは、この世のことに過ぎないんだよって、神様の前にやっぱりちょっと、後の世では、ちょっと、歩み寄ってひっくり返されちゃう可能性もあるって、私は男性としてそのように思ってます。ので、ポイントは、ポイントは、後なるものは先にということがありますんで、人間的なものは頼りにせずに、ただまあ、使えるなら、はっきり死に使えていった方がポイントがあるかなと思います。なぜなら、ユダヤ人は人間的なものを頼みとしてですね、私は違法人と違うって言ったんだけど、これは結局ひっくり返されてしまいました。で、後なるものは先になっちゃったんですね。同じように、我々も、例えば男性で生まれると女性で生まれるとポイントは今、正しく主に仕えていったものは永遠に残るってことですね。で、後のようには男も女もないわけですから。そうすると、なことですね。だから、まあ、私はたまたま男性で生まれましたけどもですね。男だからって神の前に特別な優勢はないんだなということを思いました。で、私が行ってた進学校では、結構女性の方も多かったんですね。で、上の牧師が言っておりました。大変残念なことですが、しかし、男性よりは女性の方が信仰も熱心だし、歩みもみんな熱心ですって言ったんですね。そしたら女の人は憤慨してました。何が残念なのよって怒ってたんですけど、確かにそれは牧師の言う通りですね、女性の方がよっぽど、祈りにおいて、聖書の読み子においてもですね、メッセージさせてうまいんですね、新学生は、ね、大体男同期に入った人もですね、男がまず先に立って牧師になってくるんですよ。男みんないなくなっちゃったんですね。で、私は牧師に選ばれてるから、牧師、私はちょっと牧師になれない、私の場合例外だったんですけど、しょうがないから教会残ってたんですね。したら私はまあ牧師になれない、まあそれはいいんですけども、同じ人たちがメッセージしだしたんですね。その次の男がみんな出払っちゃったから、次の女性たちが立ち上がるところですね。メッセージ聞いてびっくりしました。女の方が全然うまいうまいんですね。すごい話もうまいしですね、で、聖書もよく読むし祈りもよくするんですね。あの時思いました。これはいい学びをしたなと思ってですね、後なるものは先にということがあるから、男に生まれたからってそんなに変な優越感を持ったりするとですね、後の世になってですね、こんなはずじゃなかったらみんな追い越されてあり得るかなと思いました。だからそういう意味合いでは、男であろうと女であろうと、まあ、神の前では同じかなと思いますので、ぜひ、女性の弟子っていうことありますんで、まあ、神様は、そういうことにとらわれるですね、純子も、神の前にある意味では見ておられない。ある意味では男女の差別も神の前には、この世的な、一時的なものに過ぎないって、そういうポイントはぜひ見ていっていただきたいと思います。で、もうちょっと言いましょうか。37節。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペトロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送ってすぐに来てくださいと。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らは屋上の間に案内した。嫁たちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出し、膝のついて乗った。そしてその遺体の方を向いて、食べておきなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たした。そして生徒たちと嫁たち等を呼んで生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が死を信じた。そしてペテロはしばらく来ないで、ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。これドルカスとかタビタという人がですね、死んでしまったんですけども、ペテロを通して蘇ったということが書いてあります。 蘇りに関しては聖書の中で何度か載ってるんですね。だけどこの意味合いっていうことをぜひ捉えておいてください。蘇りは聖書の中でたびたび出てきますけども、他の経典では必ずしもそう出てこないですね。で仏教なんか見るとね、仏舎利っていうことを時々よく言うんですけど、仏舎利って何かっていうと仏さんの骨なんですね。骨があるってことは要は死んで蘇らないってことですね。だから違うんです、他の宗教では。骨を大事にするけど、でも蘇るって観念もないし概念もないし期待もしてないんですね。でこれはしかし聖書の中では書かれております。で聖書に起きてくる奇跡っていうのはみんなそれぞれ意味合いがあるというふうに思います。イエス様はね、耳の聞こえない人も癒されましたけど、同じように我々が肉体の耳もそうですけど、霊の耳がですね見えなければ、それはキリストによって癒されるってことは言えると思います。また目盲目マスケの盲人をイエス様は癒されましたけども、同じ意味合いで霊的な目が開かれなくてもイエスにあって目が開かれてくるということを言えると思います。で蘇りに関連してなんですけども、蘇りは明らかにイエス様が言われましたように、我々はクリスチャンにとって最も大事なことっていうのはですね、私の考えですよ、私の理解ではイエス様が言われたように、人がたとえ全世界を得たとしても自分の命を損したら何の得があるかって言ったんですね。この言葉を正しく捉えたいと思うんですけども、これ永遠の命のことを言っていると理解できます。だから我々がたとえこの地上でですね世界を支配した例えばナポレオンとかジンギスカンだとかですね、秦の始皇帝とかすごい偉い人になったとしても、でどんな国を得たとしてもですね、自分の永遠の命を得られなかったら何の得があるかってことですね。なんかポイントは永遠の命を獲得することに大きなポイントがあります。でそれなんですね、後のようでですね、ここに大きなポイントがあるんですね。っていうのはこの地上の命って必ず死んでしまいますからね、ペテロもヨハネもみんな死んでしまうので、この地上の命って儚いものですから。でも永遠の命を獲得することが大きなポイントがあります。でもそうですね、でも本当に我々が後の世で永遠の命を得られるかどうかって分からないんですね。そういう約束があるだけだっていうとね、なんかこのただの空約束かどうか分からないんですね。でも神様は非常に親切な方で、時々見える形でその前触れみたいな形で見えるような形で我々にいくつかのことを示してくださってます。でキリストの復活がまさにそうですよね。死なれたけど蘇ったということですね。でこれはその当時パウロも書いてますよね。500人以上の人たちに同時に現れ、そのうち多くの人はまだ生きてるって書いてあるのか、検証可能なんですね。少なくともパウロの時代ですね。で非常にいくつもの証拠があるんですね。でそのような意味合いで我々キリスト教ってキリストの教え、聖書の教えの大きなポイントは我々はキリストを信じた時に後のように永遠の命を得られるということと、そしてその前触れみたいな形でいくつかの蘇りがあるということですね。イエス様の蘇りもそうですし、またラザロも蘇りましたよね。そういうことであります。またこれはペテロを通して食べたり蘇ったということですね。でこういうふうになっています。でこういう宗教ってあんまり聞いたことがないんですよし、仏教もそうではありません。でここは一つのポイントです。でもう一つはやっぱりただ全ての人が蘇ることがこれは分からないっていうことは感じます。なぜなら蘇ったラザロを殺そうとした人たちもいるんですね。パリサイ人とか立法者たち、そういう人たちって永遠の命得られるのか危ないですよね。でましてこのペトロとかヨハネとかね、サウルを殺そうって人たちってこれ全然惑わされて、変な例に惑わされて、確かに聖書を読んでるんだろうけど全然違う例に惑わされて、危ないと思います。危ないですよ明らかに。これはサウルを殺そうとつけねるって人たちもやっぱり永遠の命得られるでしょうかね。多分かなり危ないんじゃないか、 90% 以上危ないんじゃないかなと私には思います。ので今の時代も同じなんです。間違った例で惑わされて 正しいクリスチャンはこれからカルト扱いする人たちが出てくると思うんですけども、そういう人たちは危ないと思います。永遠の命はですね、でもこの時ペトロを通して技が現れたように復活、そして我々が後の日に明らかに永遠の命を得るということをいくつもいくつも神様はいろんな形で確証を与えてくれます。だからそれは事実なんですね。ただポイントは惑わされることはないように、そしてもう一つはちゃんと得るべきものを得る、また優先順位を間違えてしまうことはないように、イエス様が言われたようにたとえ全世界を言われてもですね、永遠の命でこれ得るの失敗しちゃったらもうおしまいなんですね。何を言ってもどうしようもないんですが、ここにポイントを正しく置いてですね、歩んでいきたい。多少の脅かしは来ると思うんですけども、世の場合になってでもイエス様が言われました。肉体のですね、体を殺しても、魂を殺せない者たちのことは恐れるなって言ったんですね。魂も体も共に芸なので滅ぼすことのできることを恐れなさいって言ったんですよ。だからこれからちょっと怖い時代来るかもしれませんけども、でも恐怖とかその恐怖でも何を怖いのかっていうことをちゃんと捉えないと惑わされます。ハンケースとか何をしたかって言ったらせいぜい体に関することだってどうってことありません。でも怖いのは黙示録でたびたび書かれている神の怒りなんですね。これは魂の体を共に滅ぼす方なんで、惑わされてしまうことはないようにいきたいというふうに思います。で、ね、ツノベとかいろんな働きを我々してますけど、ポイントは恐るべき方を恐るって、あんまりそんなにツノベもやりたいと思ってなかったんですけど、御言葉が来てしまってですね、ちゃんとこのツノベ吹かないと、その血の責任お前に問うって書いてまずいなと思って、恐るべきことを恐れなきゃいけないな、他のね、いろんなこと怖いことはないわけじゃないけど、やっぱり神様を恐れなきゃいけないかなというふうに思います。だからぜひこの辺をですね捉えていきたいと思います。ね、感謝します。じゃあそこまでした。